ここからは片倉芳美さんを迎えしまして、片倉芳美さんの台湾エクスプレスをお送りしていきます。台湾在住の片倉芳美さんとこの時間つなぎまして、片倉さんにお話をご紹介していただいております。さあ、それでは早速この時間台湾つないでお届けしましょう。台湾在住の片倉芳美さんです。片倉さんです。どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、片倉さんを迎えしまして今週の台湾エクスプレスになりますが、片倉さん、今週はどのような話題でしょうか。
はい、日本と台湾の間の往来がですね、はい、ようやくこう開かれてきたわけなんですけども、今飛行機をちょっとこう見るとですね、はい、どんな状態か、多分これ皆さん、あんまり縁がないと思うんですよね。今台湾と日本の間の飛行機っていうのはですね、もうあっ圧倒的に台湾の人が乗ってるんですよ。
あ、そうなんですか。
で、これはね、ちょっといろんな分析ができるんですけども、まずどうして日本人が少ないかっていうと、やはり円安の影響って大きいですよね。
はい。
海外旅行するときに、どうしてもこう、物が高く見えますから、日本の価値が下がってるということは、当然、台湾で物を買えば高く感じますよね。
はい。
で、これは随分大きい原因だと思うんですよ。あと燃料サーチャージが、ね、高いですよね、今ね、
はい。
で、これによってですね、飛行機の値段が航空券プラス燃料代っていうことで、これ、まあ、出発地点にもよりますけど、やっぱり10万円ぐらいしちゃうんですよね。
はあ、
で、安い時だと台湾ってそんなに高くなかったですから、ずいぶん高くこの見えちゃうわけですよね。
はい、
で、私の周りでも、結構この日本から来てる人いるんですよ。日本から台湾に来てる人ね。ところがこの人たちをよく見ていくと、大体の場合これマイレージで来てるんですよね。
あ、なるほど。
ね、だから台湾に行きたくてずっとこうポイントを貯めて、マイレージを貯めて待ってた人たち、
はい、
で、この人たちっていうのはただ券で無料航空券で来ますから、当然燃料代だけで済むわけですよね。だからこういう人たちは来れると。で、ただじゃあ一般の旅行者が来てるかというと、まあ、私たちこちらに住んでる人間たちの目線として、日本人観光客がこう台北の街を歩いてるかっていうと、そういう印象はないんですよ。
はい。
まあ、一番ひどい時に比べるとね、まあ、日本人を見かけるというか、まあ、日本語が聞こえたりすることはあるんですけど、基本的には戻ってない印象なんですよね。こういう現実があると。ということは、日本から台湾に来る人っていうのは増えてないということは、飛行機に乗ってる人はほとんどが台湾人になるわけですよね。で、もともと日本から台湾に来る人と台湾から日本に来る人っていうのは大きな開きがあって、もう台湾から日本に行く人っていうのはもう本当に、台湾の人口2300万人ですけど、2019年のコロナ前の時点で500万人日本に行ってましたから、
はい、
まあ、単純計算で4人に1人は日本に行ってたわけですよね。まあ、それだけの人気があったと。で、この人たちはまあ日本に行きたい、日本が好きって言ってくださる方々で、ずっと待ってたんですよね。で、しかも今円安ですから、行き時なんですよ。
はい。
で、みんなもう待ちに待ったという感じで日本に行くんですよね。で、これやっぱ飛行機は当然こう台湾のお客様がたくさん乗ってるという状況になりますよね。
はい。
ところが、台湾から日本に行く人というのもですね、これ圧倒的に個人旅行者なんですよ。
はい。
いわゆる団体旅行っていうのは、当然これ1ヶ月2ヶ月のこう、まあ1ヶ月2ヶ月どころかね、1年前とか半年前から予定していますから、そういう人たちがまだ全然戻ってないんですよね。
はい。
まあツアーが入っていないと言った方がいいでしょうかね。だから今飛行機に乗って日本に行ってる人たちの大体が個人旅行者で、まあ、かつ、ディープトラベラーなんですよ。
は
あ、日本何度も行ってますとか、日本がない、日本旅行がないと人生成り立たないとかっていう極端な人とかね、そういう人たちがたくさん乗ってるんですよ。だから逆に、この団体旅行者がいないってことは当然これ大きなマイナスですから、飛行機も比較的空いてると。
はあ、なるほど。
まあ、混んでる飛行機もないわけじゃないんですけど、基本的には団体旅行者がいない分、席は、余ってるわけですよね。で、私も15日から日本戻るんですけど、飛行機のこの席の状況を見てるとですね、やはり満席にはなってないんですよね。
はい。
だから、まあ、まだ、完全に、まあ、日程の往来が再開したとはいえ、まあ、戻ってるとはまだ言えないのかなっていうふうに思ってます。
はい。
まあ、そして、これ日本から見た時の目線ですけど、やはりこの円安がいつまで続くのかっていうのはちょっとね、大きな問題ですよね。
はい。
私は基本的に台湾もね、まあ、台湾でも物価の上昇って日本より進んでますから、これ日本だけにいると気づかないんですけど、日本って実は物価がそんな上がってない国に入るんですよね。
ええ。
アメリカなり香港なり台湾はもっと物価上がってるんですよ。
はい。
だからこの物価上昇にプラスして円安なので、もう本当に随分高く見えるんですよね。
ええ。
例えばタピオカミルクティーとかは、今台湾で売られてるそのタピオカミルクティーを日本円で換算すると、普通に200円とか250円なんですよ。
はい。
に日本円でね、
ええ。
そのぐらいの価格なんですよ。で、ちょっとなんか高級なというか、なんかいろんなね、こうフルーツが入ってたり、スムージーになってたりするような、ちょっとこう、高級なジュースとかだと、軽く日本円で400円ぐらいいっちゃうんですよね。で、決して安くないですよね。
そうですね。
うん。まあ、こういうところもちょっとあったりするんですよね。だからまあ今、私なんかも今度ね、日本戻りますけど、やはり台湾のクレジットカードで台湾券決済をした方が、これお得なんですよね。まあもちろん台湾元の収入があるからなんですけどね。両替してたらもちろんその間に手数料もかかりますし、あまり意味はないんですけど、台湾元の現金を持ってる人は、逆に言うと今、日本は旅行に行き時なんですよね。
はい。
うん。だからまあそういう感じでね、この旅行のバランスっていうのがまあ固まってきてるわけですよね。
はい。
私、この日本に戻るときにですね、まあ1週間、2週間、10日半ぐらいかな、日本戻るんですけど、その間に、まあ、東京と大阪と神戸。
はい。
この3つでちょっと公演をすることになってるんですけども、これ、いずれも3年ぶりなんですよね。
いや、3年ぶりなんですね、片倉さん。
そうなんですよ。だから、まあ、台北ではね、ずっと公演をしたりしてましたけど、あとオンラインはね、普通にやっていましたけれども、まあ、日本に3年間帰ってなかったので、東京とか大阪で、公演するのも本当3年ぶりなんですよね。まあ、感無量というかね、ちょっと、しみじみ来るような部分もあるんですけど、それ以上に問題なのが、
はい、
ちゃんと飛行機に乗れるかなとかね、
ええ、
空港のチェックインの手順とかも忘れちゃってるわけですよ、
ええ、
もう全然乗ってませんからね、
はい、
で日本のルールとか日本の感覚とかっていうの多分相当鈍ってると思うんで、かなり動揺しますよね、ちょっと不安なんですけどね、で、台湾についてもね、こう、皆さんから見たら台湾旅行3年ぶりだけど、私にとっては日本に行くのが3年ぶりなので、本当不安でいっぱいの毎日ですし、一番不安なのは、やっぱり寒さなんですよ。
はい。
今日はまあ、台北も結構肌寒いんですけど、ただ日本の寒さって全然質が違うんですよね、台湾とね。台湾はね、なんとかまあ、重ね着すればなんとかなるっていう感じなんですよ。寒いと言ってもね。でも日本ってなんかこう肌が痛くなるような寒さっていうか骨に染みるような寒さなんで、ちょっとねこの3年ぶりにあれを体験するのは楽しみでもあり不安でもあるのかなと思ったりしていますね。
はい、片岡さん、ちなみにそれぞれの公演なんですが、これまた情報の方は発表されるんですか？
はい、これツイッターとフェイスブックの方でね書いてみますけれども、よろしければぜひね多くの方にいらしていただきたいと思うんですけど、まあ、テーマはね、こういうタイミングなので、この3年間の台湾っていうのがまず一つ重要なテーマだと思うんですよ。皆さん知りたいと思うんですよね。で、この3年間台湾でもやっぱりいろんな変化があって、まあ、例えば苦しい経済状況の中で、制限された日常生活の中で台湾の人が何を目指して、何をね、糧に楽しんでいたのかっていうところ、こういうの興味ありますよね、きっとね。
はい、そうですね。
台湾の人はやっぱりね、明るくて元気な人が多いってことと、まあ、ポジティブなものの考え方をする人が多いってこともあって、このコロナというマイナスの中で自分たちがどう楽しむかとか、そういうことを結構皆さんね、考えてたんですよね。
はい。
ちょっと少しだけね、具体的に言うと、例えば、習い物がすごく増えたとか、 日本語会話教室が増えたとか、
へすごい、
あの家庭教師でオンラインで日本語を勉強する人が増えたとかね、
はあ、
あと逆にお店は閉めるけども新しい商品の開発をしてたとか、はあ、あの店内で飲食ができない状況の中でテイクアウトの料理を発展させたとか、あと、まあ、じゃあ店が閉まってしまって休業状態になってしまった時にシェフたちが食べ歩きをして新しい味覚を作り出す努力をしていたとか、やっぱりこうプラス思考なんですよね。
そうですね、
うん、でこういう中であの台湾、次にね、皆さんいらした時に3年ぶりの台湾がどういう姿をね、皆さんに見せてくれるのかっていうところを、まあ少しずつね、こう見せてきたらいいなと思って、今回の講演なんかもそういうテーマを中心にね、お話ししようと思ってます。
はい、ありがとうございます。ということで、こちらはね、詳しい情報などは、片倉さんの、オフィシャルの SNS、そしてホームページなどでご確認いただきたいと思います。ということで、3年ぶりの、ね、片倉さん、あの、日本ですけれど、ちょっと電車の方も、片倉さん、鉄道の方も、お楽しみなところはありますか？
そうですね。ただね、鉄道関係はあんまり楽しい明るいニュースがないのでね、ちょっとこう胸が痛むんですけど、
はい、
でもまああの楽しんでこうと思います。
はい、じゃあ片倉さんまた気をつけてお越しください。
はい、ありがとうございます。
はい、台湾エクスプレス、この時間は台湾在住の片倉義史さんと台湾とつないでお届けしました。片倉義史さんでした。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。